12から15ページ、令和3年度大和高田市一般会計補正予算。
令和3年度大和高田市一般会計補正予算、5億6550万5000円など可決。令和3年12月市議会定例会は、12月3日から9日までの7日間開催されました。本定例会には、市長提出案件として、専決処分の報告3件、令和3年度補正予算案10件、条例案件5件、規約の変更案件1件の計19案件が、また議員提出案件として2件がそれぞれ提出され、承認可決されました。本号では12月9日に行われた一般質問の一部についてお知らせします。一般質問。新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の使途について、創生高田上田議員。問い、どのように市民の声を反映させるのか。答え、交付額は約2から3億円程度と見込んでおり、すでに担当部局に対して事業の立案を依頼している。当該事業の立案にあたっては、日頃より市民や各種団体と接する機会の多い担当部局と連携し、検討を進めることで市民の声を取り入れていきたいと考えている。学校選択制の導入について、創生高田上田議員。問い、部活動を理由とした就学指定校の変更について。答え、児童生徒は住所地に基づき指定された学校に就学しているが、特別な事情がある場合に限り、保護者が指定校の変更を申し立てることができる。市町村教育委員会が相当と認めるときは、指定校を変更することができるが、本市では申し立て件数が増え、また不確定な状況になると、円滑な学習環境を整えることが困難になると考えている。通学面の安全、学校と地域との連携など、様々な面を考慮し、今後検討していきたいと考えている。大和高田市条例規則について、絆森本議員。問い、令和2年9月定例会で、令和3年4月からの行政組織の改編に関する関係条例が改正されたが、条例の改正後に規則・規定の改正がされていないものが見受けられるが、規則・規定が改正されていない場合、条例だけで対応することができるのか。答え、規則・規定などを制定及び改正することは、事務の進め方を明確化する点において必要なことであると考えており、これまで本市においても規則・規定などを設けて事務を執り行ってきたところである。現在、改正漏れが発生していることについては、事務の進め方を明確化するという意味において、不適切な状態であると認識しており、今後は適切に対応していきたいと考えている。問い、規則・規定の制定改廃を民間企業やコンサルティング会社などの専門業者へ業務委託することはできないのか。答え、専門業者への委託については、事務負担の軽減などを念頭に置き、今後研究していきたいと考えている。SNS の利用とデジタル化について、絆戸谷議員。問い、スマートフォンの普及により、SNS はホームページよりも利用価値が高いと考えるが、今後どのように活用していくのか。答え、LINE 公式アカウントを取得し、情報発信に努めている。市ホームページリニューアル後は、セグメント配信の導入、チャットポット機能の利用を可能とし、配信内容の拡大、各種手続き、質問などへの24時間対応を実現し、利便性の向上を図りたい。問い、自治体 DX、デジタルトランスフォーメーションは、市の全部署、全業務で導入すべきではないか。答え、行政手続きのオンライン化の実現に向けた準備を行っており、令和4年度中の運用開始を目指している。デジタル技術の活用により、市民の利便性を向上させると同時に、業務効率化を図り、行政サービスのさらなる向上につなげていきたい。問い、DX、デジタルトランスフォーメーションを導入するにあたり、 整合性や互換性が重要と考えるが、企業などが作成・販売するパッケージは活用しないのか？答え、事業内容の項目によって活用の要否をその都度検討し、判断したいと考えている。学校教育における家計負担について、日本共産党、向井川議員。問い、来年度から公立高校に入学する生徒は、自費でパソコンを購入して学校に持ち込むことになる。購入が厳しい生徒には貸し出すとしているが、私立高田商業高校ではどのように対応するのか。答え、私立高田商業高校では、来年度入学予定の1年生の約 15% にあたる人数分の端末約30台を用意し、経済的に厳しい家庭の生徒を対象に貸し出しをする予定である。問い、学校給食費の収納状況及びコロナによる失業など、家計の急変により学校給食費の納入が困難になった場合の対応について。答え、学校給食費の収納状況は、令和2年度で 98.86% であり、学校給食費の納入が困難な家庭には、聞き取りを行い、就学援助の案内を行うなど、きめ細かな対応を行っている。就学援助は前年度の所得を基準にしているため、今年度の家計急変には対応できないが、制度を研究し、速やかに結論を出したいと考えている。通学路、生活道路の安全対策について、日本共産党、所議員。問い、令和3年に行われた通学路合同点検の結果と今後の取り組みは、答え、各小学校から教育委員会への通学路安全対策の要望は66件あった。そのうち29件はカーブミラー設置などにより対応済みである。さらに外側線の設置など17件が現在対応中であり、残りの20件については国へ交付金要望を行い、令和4年度に対策を講じる予定である。問い、住宅開発が進む中で、これまで自動車の通行がなかった生活道路への自動車の乗り入れが増加している中、どのような安全対策を行っているか。答え、開発事前協議の際に道路の隅切り、視認性確保のためのカーブミラー設置などの指導を行っている。自治会が行う一斉清掃への支援について、日本共産党所議員。問い、ゴミの運搬費用が数万円発生している。市から費用助成できないか。答え、ゴミ等の処分費用は市で負担しているが、運搬費用の助成は現在行っていない。助成を行っている市町村の事例を研究していきたいと考えている。災害時の避難所について、日本共産党沢田議員。問い、新型コロナウイルス流行により、感染防止対策として密を避けるためのスペース確保など、災害時の避難所開設にあたって、新たな課題が加わっている。収容可能人員の見直しなどの新たな課題への対策はどのようにするのか。答え、地域防災計画をもとに算定した1人当たり3平方メートルのスペースを確保した上で、避難者の間隔を2メートル空けるなどの措置を講じている。収容可能人員以上の避難者が出ることも想定されるため、分散退避や自宅待機など多くの選択肢を示す必要があると考えている。問い、避難所の地域バランス及び市民への周知について、答え、指定避難所の多くが小中学校であるため、市内にバランスの取れた配置である。また、人口密度の高い地域には、サザンカホールなど大規模な避難所施設を指定しており、地域バランスは保てていると考えている。市民への周知については、ホームページの充実、QR コードの活用も検討し、より多くの情報を発信していきたいと考えている。環境対策、公明党横田議員。問い、空き家の環境対策について。答え、大和高田市空き家等対策の推進に関する条例等により、対策に取り組んでいるところである。住民より相談のあった空き家については、地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼし、 地域住民の生活環境が脅かされていると判断される空き家、または適切な管理が行われていない空き家に対しては、法や条例に基づき助言、指導を行っており、必要があると判断した場合には、勧告、命令、または緊急安全措置などを行い、適切な管理を促している。障害者手帳申請時の負担軽減について、公明党横田議員。問い、障害者手帳などの交付申請時に診断書の提出が必要である。利用者負担を軽減するために、診断書の取得費用を助成できないか。答え、現在、障害者手帳の申請時に必要な診断書などの費用は、申請者負担となっている。障害者手帳の申請に限らず、市全般の手続きにおいて、障害の有無に関わらず、費用を負担していただいている。各申請における利用者負担のあり方については、研究していきたいと考えている。建築基準法の高さ制限について、公明党砂原議員。問い、浮穴小学校の西校舎が高さ制限15メートルを超えていることで、平屋建て校舎などの建築物を建てることができない。高さ制限を見直し、なんとかこの状況を回避できないか。答え、高さ制限などを見直すには、都市計画法第19条に基づき決定するが、大和高田市都市計画審議会の審議を経て決定するものであり、本審議会に諮る案件は、その内容の妥当性を十分に確保するものでなければならない。現在、安全性に関しては問題ないが、現状を何とかするため、これまで頻繁に県との協議も続けている。引き続き、県と改善計画、是正計画について検討しているところである。各施設体育館の利用について、公明党砂原議員。問い、東部子ども会館、東雲総合会館、西部子ども会館、花輪コミュニティセンターの体育館について、低料金で休日に個人利用できないか。答え、各施設は地域の青少年健全育成を目的としており、設置目的、施工規則に規定された休館日などから休日利用は困難であると考えている。関係省庁等へ提出した意見書。子どもの歯の矯正治療に保険適用を求める意見書。障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律の改正を求める意見書。委員会審査結果。総務建設委員会、令和3年度大和高田市一般会計補正予算第10号修正可決。令和3年度大和高田市水道事業会計補正予算第2号ほか4議案、全会一致で原案通り可決。民政文教委員会、令和3年度大和高田市国民健康保険事業特別会計補正予算第2号ほか9議案、全会一致で原案通り可決。次の定例会は3月4日金曜開会予定です。